サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたします。ご出演はサンワテクノス株式会社代表取締役会長山本誠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そしてこのコーナーは鎌田記者に加わっていただきます。
はい、山本会長よろしくお願いいたします。
お願いします。
まず株価なんですけれどもね、はい、1月の安値が924円でした、
はい、
で先週というか今週ですよね、あの月曜日7月31日、はい、1985円、924円だった株価が半年後に1000円加わって、はい、まだお釣りが来るというような、そういう株価まで来たというような状況で、これ業績を移したあの動きだとは思うんですけれども、
はい、
あの第一四半期四六月期、これ7月28日に決算が発表されてるんですが、
はい、
売上高が1年前との比較で 38% 増加、
はい、
そして営業利益は6億6000万円という数字なんですが、1年前と比べるとこれ18倍になったというような、そういう数字になります、
はい、
とてもいい決算に見えてますけれども、
はい、
どんな事業環境だったのか、そこから教えてください。
はい、まあ皆さんご存知のように今非常にこう何ですかね、先生にもあのロボット関係はいいよということで、はい、新聞に書いていただきましたけれどまさしく当社を取り巻くFA 関連のお客さんが非常にまあ、絶好調の状況でございまして、まあそれにまあ我々をうまく乗せていただいたということでですね、まあ、このような結果になることができました、
はい、FA というとファクトリーオートメーション、
そうですね、
ものづくりのこの自動化の動きっていうのは非常に強くなっているそうですけど、
そうですね、
何をこれ基本的に作るために、いろんなものを作るために自動化進んでるんでしょうけど、どういうものを作るためにどういう地域でその需要が伸びているんでしょうかね。
マーケットとしてはやはり中国ということですね、でスマートフォンの設備に使われられる、まあ安川さんでいくとサーボモーターであったり、大室さんでいうと PLC であったり、はい、まあ、私どものお客さんで三菱電機さんも同じように、ファクトリーオートメーションのところに非常に強いメーカーさんですけど、そういったところが、その需要に応じて、今絶好調の状況で大増産を言いまして、部品が入んないような状態に今続いているという状況でございます、
はいはい、そういった状況の中で今年度通期の業績見通しが上方修正されまして、
はい、
通期の営業利益今までの予想に対して1億5000万円増額修正、
はい、
33億5000万円の営業利益の計画、これは前期比 11% の増加の計画となりました、はい、まず今の足元7、9月期、それから下半期以降の事業環境というのはどういったものになりそうなのか教えてください。
今言ったような状況はまだ足元ではですね、続いている状態で、まだまだ今受注残がですね、溜まっているという状況で、ございます、
はい、
ただちょっと過熱気味でですね、少しまあ、物不足というところがあって、お客さんの方で先行でですね、
はい、
かなり長期にわたって手配が入ってきてるんじゃないかというところが少し、懸念状況であるんですけれど、先ほど言ったマーケットはですね、中国でもやはり、人件費の高騰とかそういうのでやっぱり、自動化っていうのが将来的に、かなりマーケットとしてまだあります、はい、長期的に見ればまだまだ伸びる余地が相当あるんじゃないかと期待しております、うん、
はい、長期的に見れば伸びる、そうですよね、これだけこの需要が強いという状況になると部品ですとか設備を発注する側としては、
はい、
他のライバルよりも早く部品を手にしたいっていうようなことで、結構何ですか、水増し発注ですとかそういうような部分というのはあるわけでしょうかね、これ
いわゆるまあ長期的に使われるような部品はもうまとめて手配しておこうと、いうような動きがちょっとあるように感じております、う
ん、はい、ただ中長期で考えると、自動化の流れというのはこれは数年単位とか、まあ、10年単位で変わらないというような考え方
のように見ておりますし、うん、まあ、中国ではですね、今半導体の関連の、うん、ところも非常に活発でございますし、そういったところに日本の半導体装置メーカーさんがいろんな設備を今、
はい、
いただいてい ると、
はい、
まあ、その結果我々のところにもですね、気配が入ってきているという構図になっていると思います、
はい、杉村先生、今の事業環境についての認識、どのように受け止めていらっしゃいますか。これ
いや、やっぱりですね、安川電機さんの株価が3000円乗せて、
はい、
オムロンさんが5000円乗せてんですよ、はい、 でそうするとオムロンさんと安川電機さんの製品を扱っておられる三和テクノスさんの株価が2000円ってことはありえないです。だから6000円5000円4000円と、まあ、こんな感じでしょうね。わかりやすい。いやそれとね、やっぱりあのよく言う自動化中国は進んでるって言いますけれども、NC 化比率とかロボット化比率っていうのは1978年くらいの水準ですよ、日本の。あの遅れてるんですよ。やっぱり人手があったんですよ、これまで。ところがそれが今なくなってきてるんですよ。で IoT 化、それから AI、ね、FA という産業革命ですよね、はい、どう考えても、はい、で私はもう平成が終わると、1年以内に平成が終わる、時代が変わる、産業革命も起こる、はい、で今までの、ね、延長線上じゃ考えられないことが起こりますよと言ってるんですよ。でその流れに御社は乗ってるんです。
ありがとうございます。
だから、ね、ぜひもうやっぱり攻めだるまで行くべき。
ありがとうございます。
守りはいらない。
ありがとうございます。
その今だと中期経営計画の2年目にあたりまして、3カ年の計画の2年目にあたりまして、はい、あの現状をここでの課題ですとか、はい、あの今やられてること、はい、どんなことなのかということを教えていただければと思います。
まあ、チャレンジ1500という今中継を進めておりまして、まあ、おかげさまで1年目がほぼ目標を達成できたと、
はい、
で今年度も今の業績予想で、目標の1260億を超えた1300億ぐらいの売上規模感になるだろうという予測が立てられました。今現在進めているのはエンジニアリング事業ということで、まあ、安川さんだとかデンソーウェーブさんだとかそういうロボットを使った自動化を今進めているんですが、これ当社独自提案でやってますので、かなりその周辺までシステムで取り込む、まあ、そういったリスクが、はい、これからあります。そういった意味では技術系スタッフというか、技術の分かる社員をもっともっと増やさないといけないなというところが、まあ、課題の一つかなというふうに思っております。
はい、まあ、この1300億円の今年度の、売上の計画が当然この中期経営計画だとステージが上がっていくということに、はい、なるわけですけれども、はい、そのための会社の仕組み作りというんでしょうかね、はい、そこはやっぱり大切になってきそうですよね。
そうですね、まあ、特にグローバルネットワーク力を上げるとか、そういうグローバルネットワークの完成度を上げるとかっていうことで今出してるんですけれど、国内のお客様それと海外のお客様、これをもうつなげるっていうのを、まあ、私どもの方の会社の中でつなげていきたいなというふうに今思っております。
はい、内外のお客様をつなげる中での新しい仕事を開拓するというような形でしょうか ね、 そ、 うね、はい、そして数字の目標で言いますと、これ中期計画ですと、もともとの中期計画の計画っていうのは2018年3月期これ35億円というような目標を立てていて、はい、今回増額収補正されて、営業利益が計画が33億5000万円あと1億5000万円でこの中期計画の水準クリアという形になりますよね。はいはい、2年目の水準いかがなもんなんでしょうかね。
ですね、まあ、どうしても営業現場の方はですね固め固めできますので、おそらく売上高がですねクリアできれば利益はついてくるんじゃないかなというふうに今期待しているところなんですが、先ほど申し上げたようなそのリスクもありますし、それから利益率が若干今低下しているというところがありますので、その高付加価値というか、利益率向上に対してのですね、
はい、
実力を上げていかないといけないかというところに今着目してですね、
はい、
力を入れているところです。
はい、そしてそのグローバルな展開について、一つ質問させていただきたいんですけれども、
はい、
海外売上高の比率が現状ですとおよそ3割ぐらいというふうに伺っております。はい、今後海外売上高の推移というのはどんな状況になるのかということを教えていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
まあ、比率で見るとですね、約 40% ぐらいの比率、まあ、先ほど申し上げました、例えば安川電機さんなんかにとってみるともう7割8割というところが海外の比率でございますけれど、私ども商社でございますので、まあ、そこまでいかなくても、まあ、4割ぐらいは海外で、伸ばしたいなと。ただおかげさまでですね、日本でも生産が、戻ってきたりとか、はい、その自動化のビジネスがありまして、昨年は120億ぐらい、日本国内の売り上げを伸ばすことができたんですね。ですから比率的には海外も悪くはないんですが、もっと速いスピードで 海外の売り上げを規模を上げていかないといけないかなというちょっと見方をしております。
でも会長今話聞いて思ったんですけれども、国内もそれだけ増えているということは、今日本でものづくりで勝ち残った分野、半導体製造装置ですとかね、はい、すごい精密な減速機ですとか、モーターですとか、そういった日本でもものづくりで勝ち残っている分野、そこに向けての仕事が拡大しているということは、特に海外売上高が伸びなくても会社の中身としては良くなってるって考え方できませんかね。
これはですね、なかなかのこの間も中国行ったんですけれど、上海では日本で考えられないようなビジネスが出てるんですね。まあ上海のですね、うちの事務所の近くに自転車がいっぱい置いてあるんですね。カーシェアリングじゃなくて自転車のシェアリングをやってるって、これがまあ九州なんかにも上陸してきたと。したがってその中国で、ああいうマーケットをまた見た中でちょっと勉強しないと、日本だけでやってると場合によると負けるかもしれないな。
なるほど。
ちょっとそんなような気もいたしました。
なるほど。やはりそうするとグローバルに展開して海外売上高4割といった部分を目指すということが分かりました、さて最後にこれら中期経営計画の達成に向けてのリスク要因、今すごく事業環境が良いことが分かりました、そして利益がたくさん出てることが分かりました、でもこういう時っていうのは良すぎて怖いと考える投資家の方もいらっしゃると思うんですね、良すぎるということは、結構利益がじゃあ四半期でピークに近づくっていうような状況になったとしたら、結構それが怖いという方もいらっしゃるんじゃないかと思います、リスク要因、会長はどのように
捉えますか。特に海外、中国の売上が当社の中でも海外比率の中でも半分ぐらいが上海グループなんですけれど、その金額が多いと非常にリスクもあるということでよく質問されるんですけれど、私どもその半分ぐらいはですね、日系企業さんのへの取引をさせていただいている、また日系企業さん、安川さんとか大村さんの製品を今度は中国のそういうローカルのところに入れたりとかということで、まだまだその我々としては見えるお客さんのところに、きっちりと売り込みをしていこうと、それと先生である安川電機さんとか大室さんとかのやっぱりビジネスモデルをですね、しっかり勉強していきたいなと、そんな中で、お役に立ちたいと思います。
わかりました。一連の今日の話聞いて、先生、杉村先生、どのように
受け止めてるか。いやいや、もう計画通り予定通りですからね、ここ数年、頼もしいですよ。
ありがとうございます、
ね、このままね、多少揺さぶりはあっても順調に伸びていくと思ってますけどね。やっぱり世の中変わってきましたよ。だってもう2040年にはガソリン車がなくなるんだから、大変ですよね。エンジン作ってるとこどうすんだということですよ。
やっぱりその杉村先生おっしゃられた2040年ヨーロッパでガソリン車が、販売をしないというような、そういうような状況を見据えた、やっぱり会長経営者としてはその2040年ですとか、その時に経営してないとしても、その頃を考えながら舵を取るっていうことって必要になってくるんでしょうかね。
そうでしょうね。これからの若い人にはだから、そういうところに思い描いてどうあるべきかみたいなことを議論したいと思ってますけれど、
山本会長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場、サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたしました。改めて山本会長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではここで一旦お知らせです。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは、産業用メカトロニクス、エレクトロニクスの技術商社です。国内23拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、11カ国、25拠点を通して、産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137サンワテクノスにご注目ください。